松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは元プロ野球選手近藤和樹さんをお迎えしています。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週あの後輩先輩の中で、はい、同じね高校出身ということでご縁があったんですよなんて、はい、そして野球選手同士ということですよね、
はい、私は選手じゃないですか。
お互い誇らしいと、はい、あの先週お話をし合って、はい、いたのですが、はい、さらにいろいろと近藤さんにお話を聞いていきたいと思います。
ちょっと今回、はい、ぜひですね、うん、あの最終球団であったヤクルト球団で、うん、素晴らしい活躍されていた時期があるんですけど、はい、そこら辺のことについてぜひお聞かせいただければと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
年間143試合あった中でどれぐらい出ていらっしゃったんですか？
2018年のシーズンは74試合に登板しました、
うんうん、これね、あの私あんまり詳しくない私が聞いても、え、半分ずっと出てたのって思うんですが、よく野球のことにお詳しい松本さんからするとどうでしょう。今
考えられないですね。
笑いしかないという表情をされてますけれども、うん、やっぱ考えられない。
考えられないですよね。
1試合出ただけでも随分疲れるんじゃないんですか？
まあ、疲れるポジションを任されてたので、はい、まあ、疲れはありましたね、うん、ただあのいろいろと励みがあったんで、うん、あのその楽しさであったりとか悔しさであったりっていうところを励みとしてできましたね、あの年は。
それこそそれだけ登板してるってことは、登板してない日もピッチング練習はしてますからね。
そうですね、まあでもあの試合展開で、うん、あ、今日はないかもしれないなっていうのは、うん、なんとなくだんだんこう試合をこなしていくと分かっていくっていうところで、うん、でも野球なんでいきなりこう点がボボーンと入った時にチームが逆転とかすると、うん、あ、行くかもしれないっていう、だんだんスイッチが入っていくっていうような状態だったんで、うん、うまくその、あの気持ちのあのコントロールっていうところは試合を見ながらできたなっていう感じですね。
いや、あのもちろんシーズンとかそうじゃないとか時期はあると思いますけど、うん、平均してね、うん、2日に1回仕事じゃないですかなんかもうちょっと余暇とかあったのかなっていうぐらいほぼなかったんじゃないですか？
そうですね、もうでもあの捧げた感じですね、今日も投げるっていうつもりでいるんで、うん、だからまあそれができたと思いますね、うん、
この時って年齢っていくつだったんですかね？
35歳ですかね、確か。
大ベテランですよね。それでそれだけその体のケアなんかも相当大変だったんじゃないかな。
私も今聞こうと思ったんですよ、体力維持とか、
はい、
体のケアはどんな風に工夫されてたんですか？
あのまず冷やさないっていうところを、
冷やさない、
はい、うん、まあ、あのお風呂で浸かるとか、うん、例えば今こう夏になってクーラーガンガンの部屋になる時とかは、うん、もうパーカー1枚持って人よりも厚着をしてた感じですね、うん、
はい、あえてそれを温める
というか冷やさないっていうところを基本的にしてました。
それはどなたかからご指導を受けていらっしゃったんですか？経験ですか？
あ、そうですね、まあ、僕のやっぱ今までの中でやっぱ冷やした後に自分が温めるっていう動作を起こすのがなかなか結構苦労するんで、なるべくあの熱いのは嫌ですけど、うん、まあ、その冷えすぎないように、あ、なるべく温かい格好をしてるっていう状態で室内にはいましたね。
やっぱり自己管理、日頃からオフの時でも気をつける、
はい、
プロですね。お食事とかは？
食事は、はい、あの一応あのいろいろと制限かけてました、うん、あのある食材は取らないとか、うん、なるべく取るとかいろいろあの自分の中であの管理してましたね、そこは。
うーん、自分マネジメントですね。
はい、まあ、でもそれもそこに行くまでの経験が、うん、あのあったのでっていう感じですね。
その長いことプロ選手をしていて、その年に一気に試合数が増えて流れが変わったのかと思うんですけど、何がそこら辺の転機になったんですか？
あのヤクルトに移籍したのが2016年のシーズン途中なんですけど、この時までずっとメインではあの先発ピッチャーをしてたんですよ。で、東京に行ってヤクルトに行ってから中継ぎっていう、うん、あの仕事になってから、うん、 が僕の転機というか、まあ、今まで怪我してた中で毎日投げるようなそんな仕事できるんかなっていう不安と、それをあのやろうと思った気持ちでなんとなくその結果が残せたって感じですね。
それで投球スタイルがやっぱり変わったりってとか意図的に変えたりってあったんですか？
投球スタイル自体は正直変わってはないんですけど、その今まで持ってたあの球種っていうところをちょっと細かく言うと、その球種を絞って全部、全球勝負球に変えたっていう感じですね。まあ、イニングがあの中継ぎなんで1時から2イニングなんで、その全力で、抑えに行くために何がいいかっていうので、いろいろ投げれるスタイルをもうこれっていう勝負球に切り替えましたね。
それでなんですかね、こう見てた印象としては過去の先発試合よりなんかアグレッシブな感じがして、なんかそう躍動感をすごい感じる。ヤクルト時代のホームがそんな印象があって。
そうですね、
よく見てらっしゃる。
はい、ありがたいです。
でずれてないですよね。
いやもうその通り。
それなんかホームとかを見てそう感じてらっしゃるんですか？
なんか昔の近藤さんと違うなって、
まあ、でも元々でもこう体全体を使って、投げ方をしてたんですけど、やっぱ中継ぎになるとその1球1球が勝負球なんで、まあ、その中で1球どれだけ全力で投げれるかっていうのが変わったのかなっていう感じですね。
その分プレッシャーもすごく大きそうな、これで決まるかも。
いやでも本当にそれで何回もやられたんで、まあ、その本当にあの応援してくれたファンの方には申し訳ない結果はもう何回もありましたけど、まあ、でも明日も来るんでそこは切り替えないといけないなっていうのはありましたけどね。
明日も来るんで切り替える。
そういう意味で心の部分も相当、ね、変化があったり逆に合ってたのかもしれないですね。
とですよね。いやちょっと次週は心のね、
はい、
ところで自分自身をどんな風にこう湧き立たせてといいますか、前を進まれていたのかなんて興味がありますよね。
ぜひ聞いてみたいです。
はい、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士の五十嵐祐樹さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週に引き続きちょっともう衝撃のお話でしたね。はい、松本さん、
はい、
松本さん、あのこのスーツ姿ではない弁護士の五十嵐さんは、別のお職業は何でしたか？
はい、
はい、
小説家。
小説家
そうなんです。なんて周りにいないのでわからないんですけど
小説家って何ぐらいの感じですけども、はい、なんとそして新人賞まで
受
賞されているということで、
ね、弁護士さんでもあってすごいですよね。
じゃあ素朴な質問してみてもよろしいですか？
はい、ぜひ。
このベリーベストさんで就職した時と同時期に作家活動も始められたということなんですが、はい、ベリーベストさんはそれちょっと作家趣味にしてくれないとか、本業しっかりやってて、まあ、どっちが本業か今は分からないですけども、みたいなお声はありましたか？
こうすごく、ぜひ頑張ってってむしろ言っていただけていて、なんかそのやっぱり弁護士としても作家としても頑張っていきたいなと思っていて、なので就職活動をするときに、今はこういう作家としてデビューしていて、なので今後も限っていきたいですって話をしたときに、やっぱりこう他の事務所とかだと、まあ、弁護士に専念してほしいだとか、あとはその依頼者の方がもしかしたら不安になってしまうかもしれないっていうことも話もあったんですけど、その中でうちの、 あのベリーベスト法律事務所に関しては、まあ、代表の方と直接お話ししたんですけれども、なんかその中でなんかそういう肩書きがあるからこそ、まあ、できる弁護士業もあるはずだし、実際にまあ頑張ってみてほしいなっていうことを言っていただけて、
あなただからこその、
そうですね、
で代表さんとも松本さんおつながりがある。
そうですね、
今のお話聞かれていかがですか？
いや、さすがだなって、その発想の柔らかさがね、素晴らしいなって。
うちの事務所はあのトップも、まあ、40代とかで、全体的にあの30代とかの若手の弁護士が多いので、なんかそういうあんまりこう枠にこうとらわれないで、まあ、自由な働き方だとか、あとはこう柔軟にやりたいことをやらせてくれる事務所だなっていうのはあります。
柔らかい、いろいろと。
まあ、そうですね、弁護士報酬も、ね、月額報酬もすごいことになってます
そうですね、うちの事務所に関してはあのまあ弁護士なので報酬とかももちろんあのそれなりにもらえるんですけれども、やっぱりこう自由っていうのはやっぱり売りにしている事務所だと思っていて、働いている弁護士も実際そういうところは感じていると思います、ね。
桑原さん、月額報酬 いくらかご存知ですか？
え、そんなの知るわけないじゃないですか。でもとっても知りたいわ。
うちの事務所公開してるんですよね、はい、ホームページとかで。
すいません、私のお勉強不足です。それは、はい、
1年目からあの最低報酬として、まあ、大体600万円ぐらいは年間保証するっていう契約になっているので。
1年目から、いいな、行こうかなって言いたいけど行けるわけないじゃん。行きたいから行けるところじゃないっていうね。
そうそう。で今度ね、依頼者の方との顧問契約などは月々3980円という、
うん、
業界では考えられない価格設定で、
良心的な
顧問契約を結ばれてますしね。
うん、本当はやっぱりもっと高いのが顧問契約というイメージがあったんですけれども、うん、うちの事務所がその3980円という月額でスタートさせて、それでどんどんどん顧問数も増えているっていうところがありますね。まあ、
その数と信頼度、うん、あとはその柔軟にいろんな人を巻き込むことで弁護士としてのなんていうか思考とか視座も上がっていきそうですよね。うん、
そうですね。こう、うん、まあ弁護士もたくさん所属していて、その中でこう、まあ、いろんな弁護士が所属していて、かつ継続している事件数も多いので、うん、だからこそいろんな今まではあんまり取り組まれてなかった医療加護とか、うん、あと消費者問題とか、うん、なんか学校問題とか、なんかそういう新しい分野にどんどんチャレンジしてるなっていうのは見ていいと思います。うん、
働きやすい場所だからこそ、認めてもらっているからこそ、しっかり仕事でも返していこうという意識にもきっとねなられますもんね、五十嵐さん。
そうですね、やっぱこう自由も保障されて、あとはまあ報酬もいただけているので、だったらこう自分の弁護士として何ができるのかなっていうのは全員考えてい
ると思います。そしてもう両立をしっかりされているということで、なんと秋にはデビュー作の映画がもう決まっているんですね、こちら。
そうですね。
どんな映画になるんですか？
こうデビュー作が法廷遊戯っていう小説なんですけれども、うん、
法廷遊戯は法廷は法律の方に法廷ですね、
ゲームの遊戯です、
ね、遊戯、遊ぶの遊戯、
はい、はい、そうです。
法廷遊戯、また変わったタイトルですけども、
でこれがまさに新人賞を受賞した小説なんですが、はい、まあ、なんかロースクールで模擬裁判を模したゲームが行われていて、うん、それによって実際に事件がどんどん起きていって、うん、で殺人事件が起きて、うん、でその事件をロースクールを卒業したあの登場人物が実際弁護士になってそれを解決していくっていう小説なんですけれども、それがあの King&Prince の永瀬廉さんが主演で11月10日に映画化することになっていて、とっても楽しみです。
エンドロールに乗るわけですね、
原作者として。
原作者かっこいい。見に行く。楽しみすぎるんだけど。
ちょっと次はあれですね、ターニングポイントの方に出ていただきます。
本当ですよ ね。 ね、いやこちらもう今じゃ撮影とかもう始まっているんですか？
そうですね、順調に、うん、あの話も動いていて、はい、なので公開も行われると思われます。
うわ、 CM とか
撮影の現場なんかにも行かれるんですか？
はい、行かせていただいて。
いや面白いですね。小学校からの夢だったということで、そのご両親とかは今のお姿を見られて何かどんなふうにおっしゃってますか？
そうですね、うん、こうやっぱ司法試験に受かった時に当然弁護士になるってうちの親も思っていたので、うん、そこで弁護士にならないで作家になるって話をしたので、うん、その時はやっぱりすごい驚いていたし、うん、まあ、少し悲しんでもいたんですけれども、うん、実際まあ新人賞も受賞できて、うん、作家兼弁護士になれたので今はすごい喜んで、
うんうん、一回ピューッと落ち込んで、おっとっとっと、ね。
いや、だから嬉しいでしょうね、ご両親としては ね、
ね、自慢の息子さんでしょうね。
2つの模様をねちゃんと形にしてね、
はい、来週いろいろとまたお話を聞かせください。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか？今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。